メン。
お座りください。ユダヤ人の王と題して宍戸先生よりメッセージを伺います。
ただいま新約聖書のマルコによる福音書15章の1節から15節までご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。夜が明けるとすぐ祭司長たちは長老や律法学者たちとともに、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いて行き、ピラトに渡した。このところには、夜が明けてすぐに最高法院の議会が召集されて、ごく短時間の裁判が行われたということが語られています。朝早くに、一応形だけの裁判が開かれたというんです。で、形だけと今申し上げたのは、実はこの朝早くの裁判が開かれて審議が始まった時にはもうすでに結論が定まっていたからです。この朝の早朝の裁判が始まった時には実際にはもう判決は決まっていました。一体いつその判決が決まったのかと言いますと、前の晩のことです。イスカリオテのユダの裏切りによってイエス様は逮捕され、その後大祭司の屋敷に連行されます。で、そしてその大祭司の屋敷の中で実は夜の間に1回目の裁判が開かれたのです。で、その時の様子というのはこのマルコによる福音書では14章の53節のところから述べられています。で、その中の55節と56節のところをお読みいたします。マルコによる福音書14章55節から、祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが得られなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。夜の間に最初の裁判が開かれた。で、この裁判も実は決して厳正中立なものではありませんでした。最初から主イエスを死刑にしよう、そういう意図を持って開かれていました。有罪にするために偽証する人は大勢いたけれども、それが偽りの証言であるために、詳しく検討してまいりますと証言がしどろもどろになったり曖昧になったりしてしまって有罪と確定することはできなかったのです。当時のユダヤの裁判では誰か一人だけが激しく言い立てたとしても、その言葉が一人だけの証言である場合には有効な証拠とみなされません。すべてのことは二人または三人の証言によって確定するというのがユダヤ人のものの考え方です。二人または三人の人が同じことを証言して初めてそれは真実な証言だと取り上げられるわけです。で、イエス様を死に定めようとした人たちは次々に思いつきでイエス様にとって不利なことを証言しましたけれど、しかしそこに偽りがあるためになかなか全員を納得させられるような一致した証言にならなかったわけです。で、そこでついに業を煮やした大祭司が自ら主イエスに問いかけるというふうになります。お前は神様の独り子なのか、救い主メシアなのか。大祭司はそういうふうに尋ねました。14章の61節のところに その言葉が出てまいります。しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は本べき方の子、メシアなのかと言った。でこの大祭司の問いかけに対してイエス様が初めて肯定の返事をなさいます。でそれによってその場にいたすべての人がこのイエス様の言葉を聞いた、神様を汚したということで処刑の判決が下されるということになりました。64節のところにそのことがこんなふうに語られます。諸君は冒涜の言葉を聞いた、どう考えるか。一同は死刑にすべきだと決議したというんですね。イエス様の処刑が決定された瞬間、それは夜のことでした。しかしです、前の晩の裁判でこんなふうにイエス様の死刑が決定していたのであれば、どうして翌朝の朝早い時間にもう一回裁判が開かれなければならなかったのか、そういう疑問が当然出てくるだろうと思います。でこれは実は最高法院に当時決まりがあったそうで、最高法院は夜の間に裁判することは許されてなかったのだそうです。夜の間に裁判して判決を下せないわけですから、実は14章の64節のこの判決というのは無効ということになります。でそのため次の朝夜が明けるとすぐにですね、改めて裁判が開かれるというふうになります。ところがその朝の裁判の時にはもう大筋の話というのは前の場に決まってしまっているわけですから、ただ形だけ法廷を開いて有罪を宣告すればいいというふうになってたわけです。で今日聞いているこの夜が明けるとすぐ最高法院が開かれたというのはそういういきさつだったんです。しかしです、ここでどうしても問われなければならないことがあると思います。でそれはどうして最高法院を構成する議員たち、祭司長たちを筆頭として民の長老たちや律法学者たちはこんなにもことを急いだんだろうかということです。最高法院の議員たちは前の晩にイエスも捕らえることに成功します。夜になってからです。そしてその晩のうちに大祭司の家で屋敷で最初の裁判が開かれ、そして翌朝早くに2度目の裁判が開かれる、形だけの裁判、そして死刑が宣告されます。でそれからすぐにローマ総督のピラトのもとに身柄が送られて、そしてよく知られているように祭司長たちが群衆を先導してピラトに圧力をかけて、ピラトにイエス様の有罪、処刑、十字架というそういう決定を下させるわけです。朝の9時にはもうイエス様は十字架にかけられてしまう、聖書にはそう語られています。逮捕されたのは前の晩の遅くです。おそらく私たちの今日の時間感覚で言ったら8時とか9時とかそれくらいだろうと思います。それからたった半日です。朝の9時にはもう十字架の処刑が始まっている。私たちはこう受難節とかあるいはいろんな機会にこのイエス様の十字架の話聞きますけれども、福音書の中でこの受難週の記事の分量って大変多いもんですから、私たちはそこを丹念に聞くもんですから、なんか時間がすごくゆっくりなような気がしますけど、実際には半日の間に全てが進んでいってしまうんです。驚くほどのスピードです。そして9時に十字架にかけられて3時にはもう息を引き取られる。前の日の午後3時にそんな風になるなんて誰も予想しなかったに違いないと思います。大変にこれは早すぎて尋常ではありません。で普通であればこんな早い時間でですね、しかも処刑なんていうですね、重大な判決を出してそれを実行してしまうなんてのはありえないこと、そう言ってもいいでしょう。 で当時のユダヤでもこれはありえないことです。普通は、最高法院で死刑の判決が出るときには必ずもう一度最高法院を開いてその判決を確定しなきゃいけないっていう決まりがあったそうです。ですから普通で言えばですね、この朝の会議これだけが有効だと考えればですね、その日に処刑なんてできるはずがないんです。次の日に、一番早くても次の日にもう一回最高法院を開いて、やっぱりあの死刑で間違いない、でそして処刑をするというのが正式な手順です。でこの時はそのイエス様がお亡くなりになった日が安息日でしたから、ですから安息日にはもちろん最高法院が開けませんので、間に一日挟むことになっただろうと思います。しかしそれでも一日置いてそこで、普通であればもう一回審議をするというのが当たり前です。どうしてこれほどまでに祭司長たちや長老たち律法学者たちが裁判を急いだのか。でそれは当然これは理由が問われなければならないんです。そしてその理由というのは実はイエスも処刑することに正当な理由が何もなかったからなのです。最高法院の議員たちは一体何を急いだのか。それは実は横槍が入ることを恐れたんです。朝がやってくる、当然エルサレムの町が動き出します。そうすると前の晩に起こった出来事っていうのが噂になって広まっていきます。ナザレのイエスっていうあのラビがどうやら逮捕されたらしい、大祭司の屋敷に連行されるのを私は見たという人たちがですね、きっと出てくるに違いないんです。そしてどうも最高法院ではあのイエスの裁判を行っているらしい、一体何があったんだ、そういう噂が必ず出てきます。もしそういう噂が広まったらどうなるのか。最高法院の議員たちは自分たちがなぜイエス様の身柄を押さえているのか説明しなければならなくなります。その際にきちんとした説明ができるのであれば何も裁判急ぐ必要ないんです。これこれこういう理由でこの男は罪を犯しているから捕らえられてるんだ、今取り調べの最中である、やがて最高法院でちゃんと判断を下して然るべき処置を取る、そういうふうに言えばいいだけです。ところが本来の手続きを踏もうとしないでですね、大急ぎで死刑を行ってしまう。でまさにそのところに実は祭司長たち長老たち律法学者たち最高法院の議員たちの欺瞞が現れている、そう言わざるを得ないんです。ところでそんなふうなわけで、最高法院がですねとにかく駆け足でことを進めてしまいましたので、ピラトはですね朝早くに裁判をしなきゃいけない羽目になります。おそらく起き抜けに近いと思います。ピラトにとっては大変驚きだったと思います。前の日の夕方日が暮れるときにはこんなふうになるなんておそらく全く予想してなかったに違いない。ピラトとすれば随分急な話だと、当然思ったでしょう。しかしそうは思ってもですね、ピラトはですね、急すぎると言って門前払いできないんです。なぜかというとこの処刑してくれというふうにですね、イエス様のことを突き出してきた人たちがユダヤのエルサレムの顔役だからです。主だった人たちだからです。ピラトとしたら当然ですね、エルサレムの町をですね、うまく治めていかなきゃいけない。で、その時には、その町の顔役たちとは当然仲良くしたいと思うわけです。で、その最高法院に並んでるエルサレムの実力者たちが、この男を裁いて処刑してくれと申し出てきてる。ピラトは、しぶしぶながらでも裁判を開かないわけにはいかない。そして、ピラトはそこで何を尋ねているか、2節にこう書いてあります。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、ピラトは尋問の中で、お前ユダヤ人の王なのかって聞いてるんです。で、こういうふうに聞いてるということは、ここに詳しく訴えの内容が書かれてませんけれども、イエス様をピラトに突き出したですね、 祭司長たちを先頭とするその顔役たちがですね、この男はユダヤ人の王だと名乗ってローマに対して反逆を企てている、そういう過激派の危険分子だからこの男を連れてきたって言ったに違いないんです。それはそうでしょ、ピラト前の日はこんなことになると思ってないんですか。ピラトが捕まえたわけでもないし、ピラトは もちろんですね、エルサレムの治安に責任がありますから、いろんな情報も持ってたに違いないんです。ピラト自身の情報もでこんな反乱が起こるなんてことは何も引っかかってこない。だからこそユダヤ人たちの訴えは妬みからの濡れ衣なんだってピラトはすぐに分かるわけです。しかし訴えてきた人がこの男はユダヤ人の王だと名乗ってると言ったので、ピラトはお前がユダヤ人の王なのか、そう問わざるを得ないんです。でここにイエスも突き出した人たちの訴えがあまり詳しく書かれていない。でそれはおそらくマルコが、書くのが面倒くさくて出来事を省略したというのではないと思います。そうではなくて、そもそもの訴えの方がですね、あまり詳しいことを言わないで、この男はユダヤ人の王と名乗っている、ローマに対する反逆を企てている人だ、それだけだったということです。なんで細かく言わないのか、細かく言い出すと前の晩の裁判の繰り返しになるからです。訴える人たちがいろいろ言い出すとですね、その証言がみんな食い違ってしまう。そうすると結局ピラトはですね、何を言われているのか分かんなくなってしまう。それでおそらく祭司長たちだと思いますが、そこが中心になって、この男はユダヤ人の王というふうに名乗っていた、そういうふうに訴えているわけです。でところでです、私たちはこの福音書を何度も聞いてますから、イエス様がですね、ユダヤ人の王というふうに突き出されたということをよく知っているつもりです。そしていつの間にかそれに慣れてしまっています。ところがこの言葉自体がもう偽りの言葉なんです。しかもこれ二重の意味で偽りです。一つはまあ誰でもよくわかります。無実であるイエス様をローマに対して反乱を起こす謀反人みたいに訴えている、これは偽りです。しかしもう一つ偽りがある。それは何か、前の晩の最高法院の会議でですね、イエス様は死刑に値するって判決が出たんです。しかしその時にはユダヤ人の王なんていう言葉はどこにも出てこないんです。前の晩に最高法院の議員たちがですね、シエスのことをこれは死刑に値するって息切り立ったのはどんな言葉を聞いたからか、14章の51節から52節にかけてこういうふうに語られています。ごめんなさい、61節から62節ですね。61節と62節をお読みします。しかしイエスは黙り続け何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は本べき方の子メシアなのかと言った。イエスは言われた。そうです。あなたたちは人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。で、このイエス様のそうですっていう、その一言が自分を神と等しいものとした、神様に対する冒涜だと言って最高法院の人たちは死に値する、そう決定を下したわけです。イエス様は確かにご自身のことをメシアだっておっしゃいましたけど、この時点でユダヤ人の王だなんて言葉どこにも出てこないんです。前の晩に何にもなかった言葉がローマ総督ピラトの前に引き出されたときに突然降って湧いたように生まれたんです。ユダヤ人の王っていう言葉が。で、なんでこういう訴えになったのかという理由は、まあ、なんとなくですが想像つくだろうと思います。イエス様がメシアだってご自分のことを認めた。これユダヤ人にとっては許しがたい怪我仕事って聞こえます。でも、もともと神様は信じてないピラトにとってはですね、外国人がその国の宗教のことで何を言っても全然関係がないわけです。ユダヤ人は神様を信じているからですね、 人間が自分は神と等しいんだと言ったら、それは神様冒涜してるって言って許せない、神様はこの人をきっとただじゃ置かない、打たれるに違いないから、この人を試験しなきゃいけないっていう判断ができるわけです。しかしそういうふうにこのイエスが言ったんだってですね、祭司長たちがどんなに訴えたってピラトはそんなことでは動かないわけです。ピラトはもしそういう訴えを聞いたら、それじゃそれはあなた方の宗教上の問題なんだから、あなた方の方でどうぞ好きなだけ裁判をやんなさい、そういうふうに言われてしまうのがオチです。で、そういうふうにピラトから突き返されて最高法院で裁判することはできるのですけれども、しかしその最高法院では判決として死刑を宣告してそれを実行することはできないんです。当時誰かを死刑にできる権限というのはローマ総督しか持ってない。ですからそのピラトに裁判をしてもらって、どうしてもイエス様を処刑してもらうためには、この男はメシアを自称してたではなくって、ユダヤ人の王だと名乗っていたというふうに突き出さざるを得ない。でそれによって事柄はですね、宗教上の問題ではなくて政治上の問題であり、治安上、公安上の問題になるわけです。で、公安の問題なら当然ピラトが裁くということになります。取り上げてもらって圧力をかければ死刑判決を出してもらえる可能性が出てくる。おそらくそういう理由から祭司長たち、主だった人たちがイエス様のことを突然ですがユダヤ人の王だと言って突き出しているわけです。で、ところでです、事情がそんなふうに動いている、でそのことを確認すればですね、このユダヤ人の王っていう呼び名は、まあ、ピラトの前までやってきて突然降って湧いた罪状だということになります。で、このことを私たち人間のごく普通のものの考え方からすれば、これは訴える側の人たちが偽りに偽りを重ねて濡れ衣を着せているということになろうかと思います。あるいは何とか殺してやろうという思いが強くて、その中でたまたまユダヤ人の王っていういい言葉が思い浮かんだ、思いつきだというふうになるだろうと思います。しかしです、実はまさに本当に不思議ですけど、神様がこの偽りに満ちた人間の口を通して本当のことを知らせておられるんです。ここに起こっていることはですね、嘘が誠となるなんて軽々しいことではありません。神様はですね、人間の偽りが多いこと、一人一人が弱さを持っている生身の人間だということをよくご存知なんです。そしてその上でこの世界の中にことを起こされるんです。で、考えてみたいんです。ここで訴えている人たちは自分たちの策略でイエス様を捕らえて、自分たちの計画によってイエス様を十字架の上に追い上げてしまおうと思っていたに違いない。訴えている最高法院の議員たちはですね、自分たちがこの出来事を主導してイエス様を殺そうとしているんだと思ってたに違いないです。しかし果たして本当にそうなんだろうか。本当に最高法院の議員たち、あるいは祭司長たち、長老たちがここでこの時こういう仕方でイエス様を殺そうって考えたのかって、実はそうじゃありません。14章の初めのところに、祭司長たちや律法学者たちがですね、イエス様を捕らえて殺そうとしているって相談をしているところが出てきます。しかしその時にはですね、まさかこんなに早くその機会が訪れるなんて思ってないんです。14章の1節と2節をお読みいたします。さて、杉越祭と除香祭の2日前になった。祭司長たちや律法学者たちは何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。イエス様を殺したいって思いはもちろんあったんですが、しかしそのイエス様を殺そうとしている人たちはですね、まさかこんな杉越の祭りの前にですね、ゴルゴタの丘に十字架立てられないと思ってないんです。 杉越の祭りの時には全国から巡礼がやってくる、大勢の人が見ている。でその人たちの前でナザレのイエスを捕らえなんかしちゃうとですね、騒ぎになってうっかりすると暴動が起こる、自分たちがに対してこう、批判の矢が飛んでくるようになるから、そうはしないで、あの杉越の祭りが終わって都から人の波が引いていったらそこでやろうって、そう考えてた、そういう計画を持ってたんです。ところがその祭司長たちも予想してなかったことが起こるんです。イスカリオテのユダが裏切るっていうことです。そして思いがけずイエス様の身柄が自分たちの手の内に転がり込んでくるわけです。それは大変嬉しかったでしょう、祭司長たちは。だけど身柄が転がり込んでしまう、身柄を抑えてしまったらですね、今度はそのことに対しての責任が生じるようになるんです。祭司長や議員たちはですね、なぜこのイエスを自分たちが抑えてるのか、身柄を抑えてるのかってことをみんなに向かって説明しなきゃいけなくなります。でそれが説明できなければ、今祭りに訪れてる大勢の民衆の避難の矛先は自分たちに向かってくることになります。それでその矛先をかわそうとして大急ぎで最高法院の裁判を開いて、夜と朝とで2回裁判を開いたような格好をしてですね、そしてイエスを連行してピラトの前に突き出す。で最後はピラトに処刑の判決を出してもらえばですね、処刑は自分たちの手ではなくピラトが下したんだということになります。でそういうふうにですね、思いがけず、これは最高法院の議員たちも予想しなかったくらいに、どんどんどんどん話がせかされていく。そして、実は杉越の祭りの時にこの十字架の出来事が起こるようになるわけです。そしてさらにその途中で思いがけなくもユダヤ人の王という称号がイエス様の上に置かれるようになるんです。お分かりになると思います。この聖書の記事を読むとですね、あのイエス様の逮捕から起こっている出来事というのは、人間の惨めなですね、殺意や裏切りや無責任の連鎖ですけれども、しかし、そういうことを超えてですね、実はすべての出来事を持ち運んで操っている、そういう一本の糸があります。その糸というのは、実は信仰の目でしか確認できないんだろうと思います。信仰を持たない人間の目で見たら、偶然に偶然が重なってこういうことになってるというふうになるだろうと思います。しかし実はある方が一本の糸を手繰ってですね、ことの一切を進めておられるんです。そしてイエス様はそのことをご存知なんです。イエス様は今日のところでただ一回だけ口を開きます。そして九章を射止めるようなことをおっしゃっておられます。15章の2節のところです。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。この一言だけです。もうあとイエスもお答えになりません。で新教徒訳聖書の前に教会の中でよく使われた口語訳聖書には、あなたの言う通りですって、そんなふうに書いてありました。でもあなたの言う通りですというふうに読むこともできるんですが、それだとあまりにもピラトの問いに対して答えがうまくかみ合ったように見えてしまうんです。で、実際にはイエス様はですね、ピラトの問いとかみ合うように返事をなさってるんじゃないので、わざとここはそれはあなたが言ってることですっていうふうに新教徒訳聖書で訳し変えられたというふうに言われています。私たちここを読んで引っかかるわけですよね。お前がユダヤ人の王なのか、それはあなたが言ってるなんて言われたらですね、何のことを言ってんだろう、引っかかります。ピラトの問いにかみ合うようにですね、私がそれだとおっしゃってるんではない、むしろピラトがお前はユダヤ人の王なのかって尋ねた、この瞬間に初めてイエス様の上にですね、ユダヤ人の王っていう言葉が降ってくるんです。そしてイエス様はその時に、あなた言ったねっていうふうにですね、その言葉を捕まえられるんです。この言葉とても大事なんだってイエス様がおっしゃってるんです。 しかしどうしてこの言葉が大事になるのか。でこの言葉の大事さというのは、イエス様がご自分の民の身代わりとして十字架におかかりになるから大事なんです。民全体の身代わりとして王が自らの命を差し出す。でそういうことが起こりうるとすれば、それは王にしかできない務めなんです。自分も民の一人でしかない、そういう人がどうして民全体のために身代わりとなれるか。なれません。聖書から離れます。ちょっと引きな例になりますけれども、豊臣秀吉が、織田信長が亡くなったときにですね、秀吉が毛利を攻めてて、中国から大返しっていうのをやります。あの時に実はその備中高松城っていうお城をですね、秀吉が攻めていて、毛利と急に和睦しなきゃいけない。でその時の和睦の条件っていうのは、毛利もほとんど負けてたんですけれども、大将の清水宗春の命を差し出せば、それで全部許してやると言って和睦をするわけです。でそこでもしですね、差し出されるのが大将じゃなくてですね、足軽の一人だったら、とてもこれ和睦できないんです。イエス様の十字架が民全体の身代わりとなる。でそれはなぜかっていうと、ユダヤ人の王だからなんです。ところがこのユダヤ人の王っていうのは、先ほど申し上げたように、最初からその話が進んでたわけじゃないんです。途中まではメシア救い主だという話だけで、許せないというふうに言われてたんです。ところが最後の最後のピラトのところまで来ると、なぜか突然ですね、この人はユダヤ人の王として死ぬのだという話になってしまう。あのゴルゴタの丘に建てられる十字架というのは、イエス様一人だけのことで建てられるのではない。あるいはイエス様を慕う弟子たちのためだけに建てられるのでもなくて、ユダヤ人のため、神様の民全体のための十字架なのだということが、このユダヤ人の王だと言われることによってですね、はっきりしてくる。先々週受難日の礼拝においでになった方には申し上げました。マルコによる福音書でも、このイエス様の十字架におかかりになる場面で、イエス様の十字架の上にユダヤ人の王という捨て札がかけられてたということは書いてあるんですけれども、ヨハネによる福音書のこの記事ではもっと詳しく書いてあります。捨て札は1枚じゃなくて3枚ついてたんだって書いてあるんです。でそこにはヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語でユダヤ人の王って書いてあった。それは何を意味するのかというと、ことがユダヤ人だけに関係してるんじゃないんだということです。他の言葉を話す人であっても、その捨て札を読むことができる人、神様の民となってその捨て札を読むことができる人はみんなですね、この人が何のために十字架にかかっているかが分かる、そういうふうな捨て札がイエス様の上に掲げられているんです。そしてそのユダヤ人の王というのは大変不思議なことですが、普通にまともに考えてまともにことが進んでいたらですね、どうしたってイエス様の上にこの呼び名が与えられるはずがないような仕方で、降って湧いたようにイエス様の上に掲げられてくるんです。ユダヤ人の王というのは、いわゆる血筋だけのユダヤ人に関わっていることではありません。もっと広い神様の民全体に関わっていることです。したがって私たちにも関わっていることなんです。神様が十字架によって和睦をしてくださる、そしてイエス様の復活の朝、新しい命に生きることを許してくださるのはですね、イエス様自身が主であり王だからです。イエス様が私たちの王でいてくださるか、私たちの主でいてくださるから、私たちは新しい命を生きる、永遠の命を生きる約束のもとに、この地上の生活を送ることができるようになるんです。イエス様がピラトの発した一言を捉えて、そのことを確かに今日宣言しておられるんです。あなたは言った、ユダヤ人の王だ、そう確かに言った、イエス様がそうおっしゃってるんです。それにしても不思議なんです。どうしてこのユダヤ人の王、あるいは信じる者の王っていう称号がですね、イエス様を信じる弟子たちの口から出るんじゃなくって、 ピラトや祭司長たちの口から最初に発せられてるんだろうか。でこのことはおそらくイエス様に素直に従う人たちだけが神様に用いられるのではないのだということを語っているのだろうと思います。神様に逆らったり反発したり、あるいは神様の御業が進んでるんだということを理解できない、よくわからない人たち、そういう人たちも実は神様に用いられて、神様の民の中に位置づけられて、そして務めを与えられるのだということを今日の箇所は語っているように思います。ということは、私たちがですね、聖書の言葉とか、あるいはキリスト教の信仰内容がよく分かって、素直に従順に従えるときだけ私たちは神様のお役に立てるというんじゃないんだということです。私たちが分からないときにも、あるいは反発するときにも、そういう私たちを用いて神様がこの宮座、神様の宮座をこの地上になさってくださる。私たちは今日そういう神様のなさりようの前に集められて、ここで共に礼拝を捧げているんです。従順な素直な人だけが神様に仕えて生きるのではありません。私たちはすべてのものが神様から召されて、今日それぞれの務めに当たるように、私たちに分かる範囲内でですけれども、神様に仕えて生きるものとされています。イエス様がユダヤ人の王として十字架にかかってくださっていることが、そのことを私たちに教えてくれているんです。イエス様が私たちの上に王として、また主として臨んでいてくださる、そのことに感謝して信頼を持って、ここからの一巡りの歩みに進んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたの不思議ななさりようによって、イスカリオテのユダの裏切りがご計画の中に位置づけられ、そしてイエス様の十字架の出来事が杉越の子羊の出来事として、大勢の人々がやってきているエルサレムの都の中で行われていることを聖書は語っています。私たちは日頃イエス様が十字架にかけられたことは知っているつもりであっても、そのイエス様が私たちの王としてそこにいてくださることを思うことが少なく、自分とは関わりのないことのように思ってしまう時もあります。十字架の下でイエス様のことを囃し立てた祭司長たちや律法学者たちも、自分自身に関わることとは思っておりませんでした。しかしあなたはそのようなすべての人間の破れに満ちた生活を用いて、この世界の中に御業をなさってくださり、そして、ことに不思議な仕方ですが、真実な主イエス・キリストの救いの出来事をこの地上に起こしてくださいます。イエス様の十字架と復活の土台の上に教会を建て、2000年間私たちの歴史を持ち運んでくださいましたが、しかしこの教会の歩みの中にも、さまざまな人間臭い破れや痛ましい出来事が満ちていることを思います。しかしあなたは教会を天使の群れとするのではなくて、さまざまな破れに満ちた人間をそれでもなお十字架の主のもとに招いてくださり、そしてあなたの恵みに預かって生きるように私たちを導いてくださることを感謝いたします。私たちは悟ることが遅く、あなたの恵みに感謝することも本当に貧しい、そんな弱さを持っておりますけれども、どうかあなたの御言葉を聞いて、それを 感謝の糧として歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。